ども実は先週ですねすごく嬉しいことがあったんですね。ちょっとその証を最初にしたいと思いますけど、先週私は水曜日に東京の指定の市に行かなきゃいけなかったんですけども、その前に火曜日の日に40が行ってる大学で、今、指定の市のですね部活ができたんで、公認サークルなので公認部活ですね。だからちゃんと私は行ったらこういうこうしなんていうか大学のこういうのもらって首にかけてですね堂々と入っていけるんですね。で教室もちゃんと借りてですねやるんですけども、まあそれで火曜日の日の午前中ってことだったんで、まあ火曜日の朝一番の飛行機で行って東京でその部活をしてるために、その前に大阪に寄ったんです。実は理由はですね、PC デポでコンピューターを買ってたんですけども、長男のコンピューターもそこで買ってたんですけども、だから私まとめてなんかあるんでしょうね、そのなんかねケアするやつに入ってたんですね。そしたら安く買ったと思ってたら、なんか毎月いくらかとかそのお金を払ってて、でそれが 3年経ったらもうゼロになるのかと思ったら、そうじゃなくてそれからも2000円ずつ払わなきゃいけないんですね。でそれで買い取るか返すかどっちかで、で今長男はもうそのコンピューターほとんど使ってないんです、今はね。もうそれにもう新しい方もいっぱい出てますから、どうするって言ったらもういや返すってことだったんで、で私が取りに行ったわけですね、ちょうどね。もうすぐ切れるのでね。で、まあ、大阪におりまして、そしてちょっとローカルな話をします。我慢してくださいね。 大阪の私は南のね天王寺とか阿倍野とか難波っていうとこが得意なんですけど、北はさっぱりわからないんですね。上田とか大阪なんですけどね。で長男の仕事場は梅田にあるんですね。で終わったら来てくれるかと思ったんですけど、まあ、連休に岐阜と大阪にもちょっと寄ってたみたいで、なんで連絡が入ってきて来れないかってことだったんですね。だからじゃあ行ってあげようってことで、まあ、北に来たんですね。で行ったわけですね。そして梅田に行きました。そしてまあそこで私はもう食事したんですけども、夕飯を一緒に食べて、で、まあ、コンピューターをもらうんですけど、私ね手ぶらで行ったんですね。もう実家に行ってたから、ラッシュになったら嫌だからもう手ぶらで行ったんですね。で、まあ、コンピューターどうせクエストに入って返してくれるかと思ったら、じゃなくてカバン持ってきて、どうやって持って帰るんだって言うから、まあでもそしたらいいやって、こうなんていうか充電器はもうポケット入れて、そして機械は手に持って帰るってね、ノートパソコンだから別にいいやったらですね、最初はそうするかって言ったんだけど、もうこのカバン持って行ってくれってね、会社で使わないと使わないって、別の使って、これは全然使ってないからもう持って行ってからもうこれカバンごとどうぞって言ってくれたんですね。で助かったんですけども、その時すぐ思ったんです。きっとこのカバンどっかに忘れないかなってね、手提げだったんですね。いやそれでね、それで意識してしてたんですけど、で、まあ、その日は帰って次の日その大学に行って、ちゃんと聖書じゃなくて一年の四個人の話をして、本で学びをして、とってもいい時間を過ごしてお昼を娘と食べて、それから三男のいる神奈川県の厚木に行って、彼が進学終わった後今度夕飯を三男と食べて、でその日はそこに泊まって、次の日の朝早めに出て、個人のある五反田という東京の事務所に行ったんですね。そこなんですよ。で事務所に行くたびに五反田駅で降りて、 JR の五反田駅で降りて、でこう改札を出てちょっと行った瞬間、両手に何も持ってないんですね。あっと思ったんですね。その瞬間ですね、もうすぐ飛んで帰ってですね駅に行ったんですね。だから JR 東日本ですけども、やっぱ民営化されてよかったですね。もう古い話をしてますけど、本当に対応が良かったです。ちょっと驚きましたね。教会前風になるといいですね。対応がとっても良かった。若い駅員さんだったんですけど、全然対応が良くてちょっと感動でしたね。こっちは目いってんのにね、ああいう対応してもらうとなんかすごく、ちょっと人の対応で全く変わりますね。だからどうぞ教会に人が来た時の対応ね、どんなに自分が問題見ててあっても笑顔で対応してあげてくださいね。でこうしてくれて、ですぐにいろいろやってくれて、でその時見つからなかったんですけども、最後に捜索願を出しますからってこうねやって、そして最後にこうお客様センターというなんか紙をくれて、何度も何度も電話してくださいって言うんですよ。あ、そうですかって言って帰ってきたんですね。恥ずかしいですけどね、昼ごはん昼までちょっとミーティングをして、昼ごはん食べる時にふっと思ったんですね。電車に忘れたと思ったけど、駅降りた時に、電車降りた時にポケット、右のポケットに切符入れたことがなくて、左手に返した時にもしかしたらカバンを持ってて置いたのかなって思い出した。58になるとこういうことになるんですね。電車に置き忘れたのか、持って出て駅で忘れたのかわからない。それでもう一遍駅に行ったんですね。で駅に行って駅員さんにもう一遍行ったら、駅員さんまた丁重に倒してくださって、駅を全部チェックしてくださって、やっぱり駅にはないと。 でも駅に忘れた場合、拾った人が JR じゃなくて連絡している池上線で渡したかもしれないし、もしかしたら警察に持って行ったかもしれないから、警察と両方行ってくださいって言われたんですね。で、私そこにも行ったんです、警察にも、ね、警察ってね忙しいんですね。なんかすごく警察丁重に対応してくださったんですけど、でも忙しいですね、いきなりですね、おじさんがやってきてですね、この辺にパン屋はないか、パン屋はどこにあるって聞くんですよね。びっくりして、だからそのパン屋さんどこかってちゃんと教えるんですね。右に行って行ったらすぐそこに改札口の真正面にありますとかですね、あとなんかどこどこはどこにあるんですかっておじさんが来るんですね。で、一生懸命向こうの人はこうチェックして探してるんですね。その間に娘さんがですね、この iPhone で見つけて、あ、お父さん分かったからもういいよとか言ってですね、いろんなことがあった、他にもちょっといろいろね。で、お巡りさんも大変だなと思ったんですけど、ちょっといいものを見せてもらいましたね。それで対応がすごく良かった。でもやっぱりなかったんで、ザーッと滑る時だけど、それで池上線でもなかったんですね。で、まあ、戻ってきて午後からのことをやって、帰るとき、夕方に帰るときに何回か電話したけど繋がらなかったんですけど、最後にもう一遍だけ電話しようと思ったんです。で、私は必ず見つかるっていう信仰があったんです、実は。ただし今日は見つからないと思ったんです。だから後から見つかったときに、その四条に取りに行ってもらおうか、それともこう送ってもらおうか、それからこう亡くなったことを長男に黙っておいて見つかるまで待とうか、それともどう連絡しようかとかね、そういうことを考えたんですね。見つかるって信号があったんですね。でも今日見つかるとは思わなかったんですね。でも一応電話しておこうと思って電話もっぺんしたんですね。かからなかったけど最後にもっぺん、そしたらですね、あったんですよ。で、皆さんはね、なんとも、私はね感動しました。東京ですよ、東京。でパソコンが入ってて、あとユーグレナっていう武田薬品のサプリメント、すごい高い。なんでそれがあったかというと、お姉ちゃんの息子は武田薬品に勤めてるから、それをねくれたんですね。それを持ってきてて、であと石田の石本と三女と四女が買ってくれた、父の日に買ってくれたネクタイが入ってたんですね。で、四女のところでやるから、それをネクタイを締めていこうと思って持ってたんですね。で、それをもう払わないから入れてた。何一つなくなってないんですね。で、何が感動したかって言ったらね、ああよかったと思って、すぐ取りに行きますって言ったらですね、どこかというとですね、ちょっとすみません、ローカルでね、五反田って次の駅は大崎で、その次品川なんです。で、品川から乗り換えて羽田空港まで行くんですね。そういうふうになってる。で、私は品川までの切符を買ってた。で、私はこの切符は無駄になってもいいやと思って聞いたらですね、どこだと思います、大崎駅にあるんですよ。だから次の駅で途中の駅なんですね。で、しかもその駅のどこにあるかって言ったら、駅の外じゃないですね、3番線ホームの中にあるって言われたから、私はその切符で出ないで、ちゃんと途中の駅のところで行ってもらって、そのままロス、時間のロスもお金のロスもなく、あんまり皆さんそれがどうしたって顔してますね。まあ自分のことじゃないからね。でも私はその時ね、ものすごい深い神様を感じたんです、私はですよ。私にとって多かったんですね。見つかるって信号あったけど、今日見つかると思ってなかったし、まさかそんな途中にちゃんと見つかってあるかと思って、これでね、ああ長男にいろいろ言わなくて済んだと思ってね。すごく感動したんですね。で、それでその朝失って、夕方の見つかるまで結局全くロスはなかったんですけど、コロナ禍でね、徹底的に感謝するでしょ、悔い改めるわけですね、いろんなことを。でもこう普通の顔しながら、この中はもう徹底的な感謝と悔い改めで取り扱われてるわけですね。で、なんかすごい神様の愛を感じました。で、何が言いたかというと、皆さんもこれ私にとっては奇跡だったんです、今回。本当に私にとってはね。で、でもはっきり言えば、カバンを忘れずにちゃんと持っていきゃそれだけのことじゃないですか。そうですよね。でも忘れたばっかりに奇跡になったわけですね。で、今年奇跡って言われてますけども、奇跡っていうことは、その前に私がカバンを忘れたような、人間的に言えばバカだなとか、忘れなきゃ済んだのにっていう、そういう失敗とかミスとか、場合によったら罪の結果であったり、場合によったらまあ何かの、他のことで失敗するかもしれないけど、そういうことが起こる。で、その時に神様が働いてくださるんですね。で、自分だけじゃなくて、皆さんの大切な人が失敗をしてしまったり、なんかミスをしてしまった時に責めるんじゃなくて、その時に神様は奇跡をしてくださるんですね。それをね、ぜひ期待してほしいんですね。で、神様は そこで働いてくださるってことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。だから本当にこう失敗してしまったことを、自分であっても自分じゃなくて誰かであっても、それで自分を責めた人を責めるんじゃなくて、まず感謝をして、もちろん悔やむことがあったら、示されたことはちゃんと悔やめて、でもね、必ずそこに向こうにね、失敗したからこそ初めて味わえる感謝っていうのかな、失敗したから初めてこう、あ、神様は何対してくださったんだよと思いたくなる奇跡があるんですよ。だからクリスチャンっていうのはすごいんですよね。クリスチャンにとって失敗っていうのはね、悲しみの原因にならないんです。失敗は神様の奇跡と愛を知る材料になるんです。マイナスは人生のマイナスにならないんです。それは本当に神の愛を知る、奇跡を知る大きなチャンスになるんです。だからクリスチャンはですね、一回やったらやめられない、止まらないんです ね。それをね、ぜひね、覚えてほしいと思います、ね。まあ、それをね、今回思いました。それで今日の説教に行きます。